この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも、大和接骨院長杉です。
どうも、ポッドキャスター兼患者の徳松たけしでございます。
おそっす。
ということで、この番組はですね、高校時代の同級生私徳松と杉がですね、高校の時やってた漫画の貸し借りをアラフィフになった今またやっていこうじゃないかと。
おそっす、
はい。まあ、当時とは違いましてね、その貸してくれる漫画は杉が、営む大和接骨院の本棚からお借りするというね。
時々キックボクシングジムの本棚も最近入ってますけどね。
入ってます、はい。まあ、僕も一時期もう本当にね、腰と首がダメになっちゃってて。
あ、それも最近あんまり痛いって言
わないで、ね、いや、ならなくない。もうこれはもう一重にもう大和接骨院の。
いや、あんま通ってないよね。
いやけどね、やっぱりこう収録しながら肩揉んでくれる番組はやっぱこのポッドキャストの本棚だけですから。
あ、接
骨院の。まあ、ということで、まあ、さまざまなね、作品を毎回紹介してきてますけど、今回は69冊目ということで。
だいぶ来ましたね。
だいぶ来ました。で、まあ、嬉しいことにね、
はい、
もう前回もずっと中学時代、高校時代から憧れてた、
はい。あ、前回ではないけどね。
前々回ですね。うん、山内孝之先生に。
はい。あれ、前々回も違くない？
前々回も違いますね。はい。はい、まあ、こうね、ちょっと反応してもらったと。
はい、あ、そうそう。激高仮面会 を、あ、っていうか、あれですね。僕がだから、その、原画を買ったんですよ。あの、個展行ってね、激高仮面の。で、それを接骨院に飾ったっていう、で、ポストをしたら、あの、ご本人の、若先生こと、山内孝之先生から、コメント付きのリポストがあって、いつも応援ありがとうございますって。
いや、
本当に嬉しかった。あれは
嬉しいですよ。まあ、変な話、
もうなんか
そのために始めたみたいなもんなんで、そうそうそう、
本当にね、感無量でした。
感無量だった。
終わり今日で。
いやいや、感じゃないんですよ。感
第3部感。
いや、さっき終わっていくポッドキャストがあって寂しいねっていう話してたばっかなんで、うんうん、いや、僕らはね、
ちょっと終わんないよ、
ま、終わらずに続けていきたいです、うん、そして
前回のエンドレス
バレット、前回の、好き好き大好き強強ソードの、
はい、
作者先生ノッチ先生も、はい、ちょっと僕もリツイートしてもらいました。
そうなの。
あ、僕の、よかったや、更新したってやつも作品取り上げてくれた。
いやー、ノッチ先生結構エゴさしてんな。
いやー、本当にね、
ノッチ先生
本当に恐縮というかね、
よかったです。それで、
う
ん、よかったってかね、それで僕も強強ソードの回もリポストしたし、
はいはい、
ツヨツヨソードがちょっと試し読みできるリンクも貼ったら、それもちゃんとご自身のあれなんでリポストしてくれて、
だからなんかこう、はい、その作品取り上げてくれてありがとうございますみたいにリツイートしてくれたツイートに、うん、結構ファンの方がだと思うんですけどね、うん、結構まあ結構な数50とか、
そんない
いねみたいなあったので、
お
まあ、その、
ノッチ先生コメント付きでリポストしてくれたの。
あ、はい、
ほんと。
そうです、そうです。
俺コメント付きなかったよ。
あ、そう。
寂しいな。うん、
だからまあね。
あ、やっぱ徳ちゃんがノッチ先生持ち上げたからだ。
ね、そっからはまあちょっとその、ね、うん、こう、聞いたファンの方に怒られないかずっと怯えてますけど。まあまあまあまあ。まあけど、やっぱ愛に溢れた、
うん。そうだね。
そして熱に溢れたポッドキャストなので、うん、ちょっと今回も、僕はちょっとね、
ボルテージマックス。
やばいんじゃないかなと思う。ひょっとしたら、
絶対好きだもんね。
まあ最後は、うん、まあ収録の最後の方は殴り合いになってるかもしれないぐらい、うんうん、ちょっとデリケートなテーマとなっている作品でございます。
はい。
では、紹介お願いします。
接骨院の方なら、第69冊目。
はい。
梅沢俊先生で、うん、ダーウィン事変。
ダーウィン事変。
はい。来ましたね。
なるほど。ダーウィン事変。ダーウィンって言ったよね。
そう。まあ、
有名な。
進化論の父ですね。
進化論の父。
父、チャールズ・ダーウィン。
ああ、なるほど。
結構古い人で。
まあ、人間は、そのまあね、宗教的な話になっちゃいますけれど、
アダムと、ね、アダムとイブが
っていうのと、
ではなく
動物から進化したという、
レジェンから進化したっていう、
まあ、
説がある。そう、1809年に生まれて、
はい、
多分だから1830年とか40年に多分そういうね、
無茶天才ですよね。
天才すぎるよね。キリスト教だってもう、まあ、父でもそうだけどさ、
いや、や
っぱもう
本当ですよ。
だからその学問の中心がやっぱ聖書だったわけじゃない。
いや、
だから、それに歯向かうって、もう本当に破りですよ。
で、まあ、その地球が丸いとかね、
うん、
歯っていう話じゃないですか。
うん、
もう、当時、 猿から進化して人間になったのってもっと歯です
よ。 頭おかしいと思うよね。本当に、うん、なんか本当神への冒涜レベルのね、いやことをでもまあその科学を信じて、
ね、うんうん、のさらに事変ですから、そうさらに何か
シーナリンゴだよ
変革が起きるような作品ということで、うん、なんかね、僕が杉からね、はい、ダーウィン事変読んだっていう時に、うん、なんか僕が何回もガウィン事変って言っちゃってたんですよ。
ガーウィン？
ガーウィン事変って言っちゃってたんですよ。うん、
本当それは気づかなかったな。
それはね、なんか僕気づいたら、まあ、関係ないとは思うんですけれど、ダーウィン事変読んだ後、ダーウィン事変ですよね。だから僕ごっちゃになっちゃってるんですけれど、うんうんうん、その後ね、ライジングインパクトずっと読んでたんで、
それゴルフのやつじゃん。
ゴルフのやつ。
鈴木先生の。
あれの主人公がガウィンなんですよ。
ガウェインじゃない？
ガウェインですか。うん、まあ、むちゃくちゃですわ。はい。ということで、ダウィン事変ということで。はい、
まあまあね、その、ダウィン事変の話をする前に、ちょっとね、進化の話をちょっとしたいなと思って。
あ、そうなんですか。はい。いきなり。
いきなり。
じゃあまあ、作品にもちろん関係ある
話ですね。もちろん関係あります、ね。だから、はい、だから進化って、徳ちゃんなんだと思う？
それはもっと広い意味でですか、人間の進化とか、
まあ、そう、まあ、生物的な進化。
進化っていうのは、うん、やっぱり僕の、まあ、そうね、のイメージとしてはこう生き残る、まあ、
そうですね、そうですよね、
地球上で生き残っていくために
環境適応なんですよね。
環境適応、ああやけど僕も進化ってちょっとそういうイメージがありますね。
あ、なるほど。そうだから例えば、うん、なんかよくあるじゃないですか、キリンの首が昔は短くて、
そうですね、で
高い木のところにしか自分たちが食べれる葉っぱがなかったら、あ、まあ、当然ちょっとなんか首が長いやつらが生き残って、そいつら首の長い子たちが同士が交配するから、うん、まあ、キリンの首は長くなってしまったみたいな説ですよね。
そことは思いますけどね。そこ進化するとこ
首みたいな、
首っていう
ジャンプ力とかね、
わかんないけど、まあ、いやけどやっぱりね、あんだけ伸びた人に対してね、そことは言えないんで、まあまあ、さまざまな進化がありますよね。
そうそうそう。
まあまあ、なるほど。
ちなみに、重生史的な、ちょっと、
トリビア、重生史的
なトリビアを言うと、あ、僕、柔道整復師じゃないですか、一応。
あ、重生史、
うん、柔道整復師的なトリビアを言うと、はい、キリンの首って長いじゃないですか。でもあれ、人間と首の骨一緒なんですよ。
おー、うん、骨が一緒って
骨の数が、そう。
あ、なんか首長すぎてあんまりなんか脳に血がいかないみたいな話も聞いたことありますけれどね。なんか、
それは知らなかった。
だからまあ進化がゆえのね、まあ弱点みたいのもいっぱいあるでしょうね。やっぱりキリンは
どういう気持ちなんだろうね、あんな首が長いと。
どういう気持ちというか、まあ急にね、昨日今日で伸びたわけじゃないんでね、
まあまあまあまあ、
まあ徐々に伸びてって、だからやっぱり途中でうんって思ってたキリンもいると思いますけどね。なんか首かなっていう、
足とかね、
うん、だから人間の進化が正しいとは言わないですけれど、はい、やっぱ賢いなとは思いますね。
キリンは、
いや、キリンはバカでしょ。
めちゃくちゃ言っとんな。あ、もうそれ ALA にもう打ち殺されるよ、それ。 ALA に打ち殺されるそれ。
あのね、これ僕、はい、今回の作品冗談抜きで、はい、こういうデリケートな作品なんですよ、
う
ん、
そう
ですね、本当に。でやっぱりこう世の中にこうなんていうんですかね、ああいうのあるじゃないですか、保護とか、
あ、動物保護とかね、まあ、
LGBT とかもそうです
、ね、シーシェパードや、シーシェパード
ああいうけんなんていうんですかね、権利関係の団体って、うん、変な話ね、まあ、陰謀論の話になっちゃいますけれど、はいはいはい、人に争い事を起こすために存在してるみたいな部分も陰謀論の話ですね、これは。
あれ、今日ようこそファクト会だったっけ。
いや、違います。やっぱりこう、経てますから、僕も。いろんな作品を経て今いますので。だから、やっぱりこういう問題って、本当に意見分かれるし、争いになりやすいので、
まあまあまあ、
意見を交わすことは僕は大切だと思いますから。
まあまあまあ、そうですね。
絶対戦いを生まないようにね、話していきたいなと思います。だからキリンさんにまず僕は謝ります。
バカって言ったからね。
キリンさん、キリンとついでにゾウにも謝っておきます。
なんで？
そこっていう部分でね、
花
が、花っていう、
花って、うん、なるほど。
まあまあまあ、まあ、
作品の紹介をしていきますね、
はい、進化とはじゃあ、はい、環境適応、
はい、 で、まあ、ストーリーを説明、軽く説明していくと、
はい、
まずですね、このダヴィンチ編の世界にはね、さっき徳ちゃんが言ったような、動物愛護組織が存在するんですよ。
はい、
ALA っていうね、
ALA、
アニマル、うんうん、なんていうのかな、ライベレーション、アリアランスか。
まあ、しかもどっちかというとちょっと過激
派ですね。もう言っちゃうとテロリストみたいな感じなんですよね。
は
い、
まあ動物
で、まあそこが、まあその動物の研究所をまず襲撃するシーンから始まるんですよ。
はい、
で、まあそこで、まあ動物たちを解放するみたいな、その実験とか、まあそういうちょっと、まあ非人道的まではいかないですけど、まあ結局そういう人たちがすると、まあ動物を、そういう、まあ薬のために、薬の進化のために、まあ実験にするっていうのは、まあダメだっていう感じでね。
なるほどね。
はい、で、そこで、なんか、負傷してるメスのチンパンジーを発見するんですよね。
はい、はい。
で、でも怪我してると思ったら、うん、違うくって、発生してたんですよ。だから妊娠してたんですよ。メスのチンパンジーだったんですよ。
お
うん、で、あ、このままじゃ死んじゃうっつって、うん、まあ、動物強火のね、うん、団体やってたんで、
ま
あ、ね、いや、こいつ俺助けに行くよって言って、はい、まあ、そのメンバーの中でも意見が分かれたんですけど、うん、まあ、結局そのメスのチンパンジーを病院に連れて行くんですよね。
はい。
で、そのチンパンジーは出産するんですよ、無事だから。はい、そういった ALA のおかげでね、はい、
うん。
で、チンパンジーから生まれたら普通チンパンジーじゃないですか。
まあ、
当たり前ですけど。
チンパンジーの子はチンパンジーですね。
だけど、はい、このチンパンジーは、まあちょっと、後々わかるんですけど。
なんと。
はい。人間とチンパンジーのハイブリッドの子供を出産しちゃうんですよ。
なるほど。
だから人間とヒューマンとチンパンジーのハイブリッドなんで、名付けて、ヒューマンジーですよ。
なるほど。ヒューマンジー。チンパンジーならず。
え？
チンパンジーならず。
ヒューマンジーが誕生するわけですよ。
やっぱりちょっと人の部分の割合が多めですね。
ヒューマンジー。
チンパンジーの部分は G だけですけど。
チンパンジーそうだね。
なんかね。
ヒューパンジーじゃないもんね。
いや、だからこれも非常に、ちょっとね、僕らが子供の頃だったら、漫画の SF の感じではあーですけれど、なんかもう今ぐらいの時代になると、やっぱりもうすでに、なんだろう、ちょっと言葉を選びたくなってしまうぐらい。もうすでに。
ヒューマンジーって
言ったら、いや、だからもうそのチンパンジーと人間が、愛し合ったっていいじゃないっていうね。
まあ愛し合ったわけじゃないんだけどね、その、だから。
違うんですか？
だってあれじゃない。じゃあ何すぐそういう発想になるの？だから、精子と卵子を、まあ別に、体外受精できるじゃない。
まあまあまあ、毎
回、ね。やらねえよ、チンパンジー。
まあ毎回言ってますけど、うん、僕全部読んでるんですけど、まあ一応、聞き手として、たまに知らないふりしますけど。
体外受精でしょ、体外受精。
なるほどね。愛の子ということですね。愛の子というか。
ああ、まあそうですね、そうですね。
ああ、なるほど。
まあね、いろんな愛の子いますもんね。何でしたっけ。トラとライオンのなんかハイブリッドみたいなやついなかった。
ああ、そうなんですか。
うん、で、なんか万博に来てたよね。
へ
え。で、昔の話で言うと、ね、僕たちが生まれる前だと思うんですけど、
はいはい、
オリバー君っていうのも知らないです
よ。ああ、うん、いましたね。
まあその子も確か人とチンパンジーのね、
はい、あ、そうなん
ですか。アリの子って誰だ、ヒューマンジーですよ。初代ヒューマンジーですよ。
ね、
でもあの方というか、あの子、はい、オリバーさんは、オリバー君 は、
はい、オリバー君は
結局 DNA 検査かなんかの結果、普通のチンパンジーだったっていう、ちょっと毛が薄いっていうだけで。
なるほど。じゃあ今回の、あのダーウィン事変の、その出産した子供は、
ヒューマンジー。はい。
ヒューマンジー。本当のヒューマンジー。
そう。で、しかもまあ名前が付けられて、
はい。
チャーリーって名前が付けられて、
ね。チャーリー。
そう。
で、日本人の話じゃないですね。
あ、そうですね。舞台はアメリカなんですよ。
なるほど。
で、まあ、その、まあ、里親というか、人間の家庭に、里親に出されて、まあ、こう、どんどん大きくなるんですよね。
なるほど。
で、まあ、そこから、ALA の襲撃から10年後の話から、まあ、ストーリーは始まってるんですけどね。
なるほど。はい、
アメリカの地方都市、ミズリーっていうね。
はい。
多分ちょっと南部の方にあるのかな。
ちょっとなんか、まあ、のどかなね。
そうそうそう、はい。地方都市から物語が始まる。
はい。
で、しかも、10歳になったチャーリーは、
うん、
高校に進学するんですよ。
なるほど。
そこから行くんですよね。ほら、ちょっと今日、高校今日から行ってくるだろうみたいな感じで。
ご飯が初めて学校行った時
に、ね。大学行ってたね。
あれ編みたいな感じですね。いや、だからもう普通に、もう最初に行っちゃうと、チャーリーは喋れます。
そうです。はい、普通に喋れます。
はい、あとは、格好も。
あ、ちょ、服着てる、ね。
結構カジュアルな。
うん、カジュアルね。アメカジですよね。
アメカジです。
ですよね。はい。キャップなんか
だから今、みんなはね、ヒューマンジーをちょっと、 どっちかってオリバー君寄りで想像してるんですけど、どっちかったら、そうですね、カジュアル寄りで。
でもまあ見た目は、まあ、どっちかとチンパンジー寄りなんですよね。
リアルベーシングエープみたいになってます。
ああ、確かに。
はいはいはいはい。
で、さらにエープの服着てたら面白いよね。
はい、そうですね。
ニコも喜ぶわ。
まあ、という、まあ、大まかなスタートとしてはそういうお話ということですね。
そうですね、はい。で、まあ、その、進学し、あ、進学、ここ行くんですけど、まあ、初日からね、やっぱり、あの、で、チャーリーの存在は、もう、世間的にもうすごい周知されてるんですよ。
ああ、まあ、そう、ニュースに、ね、
そう、そう、ニュースになったから、最初に。そう。
はいはい、はい。
で、うちの高校に、ヒューマンジーが来るんだって、みたいな。
ああ、なるほど、ね。
お前、話しかけてみろよ、みたいな。はいはいはい、もうやっぱりこう、
は
い
は
い、もう。
そら、まあね。
まあ、いろんなね、こう、
ね、
感情がもう葛藤する。どうする？ヒューマンジー。うちらのクラスに転校してきたら、
喋る転校してきたヒューマンジーのチャーリーです。
そうそうそう。
ね。
うん、どよめくよね、ちょっと。
だから、まあ、今だったらね、いろいろ気遣いますけど、うん、やっぱり高校生の時とかだったら、
うんうん、いじっちゃういじっちゃうい
じっちゃうというか。
バナナ好きとか言っちゃう、
ね、やっぱ好物バナナの、なんつって、デリカシーの
ないこと言っちゃう。
こと言う可能性もありますからね、非常に。うん、けど、チャーリーは、すごい知能も高い。
高いし、結構なんか。
むしろ人間より。
うん、いや、多分その辺のこういう、あの、バカな高校生より頭いいですもんね。
で、もう身体能力も半端じ
ゃない。半端ないっすね。
はいはいはい、だからまあ非常に、生物として、まあさっき言った話じゃないです。進化としては、非常に優れた存在ではあるわけですよね。
そうですね。単純な戦闘能力だったら人間よりはるかに上だしね。は
い、そう
です
ね。で、まあ、
めちゃ強いし、
それに加えて知能もということなので、ただ、
はい。
ただですけど、
はいはいはい、
これはまあ僕のまた笑う癖ですけれど、
はい、
まあ寄生獣的なテーマがあるんですよ。
そうですね。
で、あれはまあ宇宙外生物みたいな設定だったんで、うんうん、まあ今回は。
地球外生物な、
うん、あ、地球外生物ですね、うんうん。だからまあ今回はよりリアリティがある設定ではあると思うんですよ。
まあまあまあ。
うん。うんうん、けど、やはりこの人間を超えた存在っていうテーマにおいては、ちょっと似たところがあって、
はい、
非常にそのヒューマンジーのチャーリーの目線っていうのは、人間の目線でもないし、もちろんチンパンジーの目線でもない、ちょっとそれを、まあ上下じゃないかもしれないですけど、ちょっと超越した思想というか考え方を持ってるので、非常に周りからすると、どう、なんて僕はもう、まあ、例えが見つかんないんで、ミギーとしか言いようがないんですよね。
確かに確かに。そう、話の会話が成り立つんだけど、人間の価値観が全く通用しない部分がすごい多々あるんですよね。
そうなんですよ。
まあ、ちょっと代表例を説明すると、
はい、
まあ、クラスメイトとちょっと、口論っていうか、はい、まあ、チャーリー言われたんですよ。ビーガンなんですよ。
うん、
家がビーガンなんで、はい、肉食べないんですよね。
うん、
で、その話になって、うん、なんか、ビーガンはすべての動物をなんか、優遇するんだろうみたいなこと言って、じゃあなんかその病原菌に感染したネズミが学校に侵入して、お前は銃持ってたら、どうするんだって言ったら、
みたいなね、
そうそうそう。そしたら、いや、撃ち殺すよ、みたいなこと言って、
うん、
そうだよな、みたいな感じで、言ったやつが喜ぶんですよ。
はい、
やっぱそう、なんかそう、ね、人間に、そう、そうやって被害を、
ビーガンとはいえ、
そうそう、被害を与えるものはやっぱ殺すんだよね。やっぱお前野生の血があっていいな、みたいな。気に入ったぜ、みたいなこと言ったら、
ね、
そしたらチャリーが言うんですよ、
うん。
病原菌に感染したのが君でも撃ち殺すけどね、
なるほど。
読めくんですよね。
なるほど。
ってなって。
まあ。
ってなって。
そうなんですよ。うん、だからこう、合理的と言ったら変ですけれど、要するにもっといい言い方をすれば、生物というものをフラットに見てるんですよね。
そうですね。
考え方として。
他の生物に害を及ぼすような存在がいたら、まあ人間でもやっちゃうよっていう。
はい、だからこっからはもう、ちょっと熱が入り始めちゃいますけれど、
スイッチ入ってきた。
結局このビーガンっていう問題とかでも、
はいはいはい、
なんかすごい、まあ僕は、なんていうのかな、ずるい言い方ですけれど、
はい、
まあ僕、まあ赤ちゃんのね、多分イヤイヤ期とかもあったと思うんですけれど、
うん、
はい、遡ればね、覚えてないですけれど、はいはいはいはい、で、まあ、ようやく47になって、
はい、
まあ、どっちも分かる気なんですよ、今。
え、ビーガンの気持ちも分かるし。
なんかこの世の、この世の価値観、うん、なんか全部分かるっていうとちょっと違うな。うん、なんか、ほぼ この世の価値って全部ひょっとしたら等しいんじゃないかな気なんですよ僕。
おお、なんか悟ってんな。
だからちょっとずるいといえばずるいんですよ。だから僕このビーガンという問題でも、うん、僕は少なくともどっちも分かるっていうタイプ。
じゃあビーガンは否定しないってことですね。
否定しないですね。
あ、まあ、そういう考え方があってもいいよみたいな。
むしろ思考的には、うん、例えばまあ50年後100年後っていうのは、うん、意外にもっと主流になってる可能性すらあると思ってます。
ビーガンが？
ビーガン。
じゃあ肉食えなくなっちゃうね。
いやだからまあそれは今の僕の価値観、僕はちなみに全然、うん、あの豚も牛も鳥も食べるし、うんうんうん、それに関していちいちその罪悪感というのを覚えもしないですし、うんうん、けどそれがチャーリーが言うようにその動物というものをこうフラットに見たときになんていうのかな、そういう思想がね、なんか今後人間は発達していく可能性はあるかなと思います、
ビーガンの方向に
ってことで。今はそのビーガンの人たちも、まあ言ったら少数派なので、
まあマイノリティですよね。
マイノリティなので、うん、まあ過激派みたいになっちゃう人もいるかもしれないんですけれど、うんうんうん、これが、あの、なんか作中でね、あの一人の生徒がね、テロリストになっちゃう、まあちょっとだいぶ先ですけれど、
ありましたね、
僕ね、うん、あのと、あそこら辺の、
チャーリーにめちゃくちゃ傾倒するやつね。
はい、あそこら辺のくだりも意外に考えさせられるものがすごくあって、うんうん、僕はもうあの寄生獣でいうとあの市長のポジションだと思ってるんですけど、人間だけどそのヒューマン G 寄りの思想を持つ何かっていう、
だけどチャーリーは全然そうい
うことを
意に変えないもんね。
チャーリーはフラットですから、だからそれが所詮やっぱり人間的考えなんですよ。
エゴですよね。
エゴなんですよ。で僕はエゴを持って生きてるので、まあどっちがいいとか思わないけど、なんかそのビーガンの人を少なくとも否定する感覚にはなれないなっていうのが僕の感想ですね。まず
なんかチャーリーのお父さんの話があって、はい、でなんかそのあのクラスメートの女の子、ヒロインの名前なんだっけ、
そうですね、
とちょっとディスカッションするんですよね。
そう
で、その時になんか、まあ、
チャーリーの唯一の友達と言っても、
うん、そうですね、はい、まあ、彼女みたいな感じになってくるんですけど、うん、エリーでしたっけ、名前なんだっけ、名前は映画で出てこないな。
そうですね、なんかあれ、
あ、ルーシーだ、
ルーシー、そうそう、ルーシーね、
ルーシーとお父さんがディスカッションするんですけど、うん、はい、お父さんがね、ビーガンのなんかその自分たちのスタイルを説明するんですよ。
うん、
でなんか僕たちが、うん、こんなことをやっても、うん、世界は別に全く変わらないみたいな、
うんうん、
だけどなんかちょっと良くなるかもしれないみたいな。だから、で、だからもし君ももしビーガンに興味があるなら、
はいはい、
じゃあ1週間に1回だけ、うん、その肉を食べない日とか作ってみたらみたいな、
うん、そうそう、で、それ例えばね、
そうそう、それによって世界は少しはいい方向に行くかもしれないみたいな、
そうそうそうそう、
だから言って、うん、ああなるほどと、ちょっと僕もなんか、
あ、考えさせられる部分あったってことですね。
まあでも焼肉食うけどな、
まあ食うけどねだからで、もっと言うとこれ難しいところで、はい、それ考え出したら、うん、やっぱ肉もちょっと食べづらくなっちゃうと思うんですよ、人間って、
まあまあまあ、
そこ考えちゃうとね、
うん、
でまあ例えばですけれど、これビーガンとある種真逆の話なんですけれど、うん、僕の父親って肉が一切食べれなかった
んです、うん、
え、そうなの、そうです、
魚は、
魚は食べてたんで、だからまあビーガンではないですけれど、
卵は、
あ、卵食べてました、ね、
なんかガチのビーガンは乳製品も取らないらしい
です
ね、卵も食べないらしい、
なるほどね、だからまあうちの父はまあ肉関係、まあ豚鶏全部ダメだったんですよ。
あ、そうなんや。
でそれはまあなぜかっていうのは、父が本人は否定してるんですよ、
うんうん、
本人は否定してるんですけれど、
うん、
まあ、子供の頃に牛の屠殺場を見たらしくて、
あ、なるほどね、
そっから食べれなくなっちゃったみたいなことを僕はおばあちゃんに聞いてたんですけれど、本人に言うと、そんな俺はひよったやつだねみたいな感じで違うみたいな。
なるほど。
で僕もちっちゃい時に一回、まあ、餃子ぐらい食ってやるよみたいなこと言って目の前で吐いた父を見たことがあるんで、本当に多分体が
受け付けない、
受け付けないっていうので、例えばこれってなんだろうな、その生物が人間のために、食料になるための 現場を見たことによって拒否反応を示すって、うん、これ、うん、いい捉え方とかじゃないですか。考えようによってはビーガンの人からしたら、うん、ビーガンの鏡みたいな精神を持った
お父さんはね、
お父さんは、
うん、ALA の人なんじゃないですか。
いや本当にけど、うん、これって時代だから、うん、むしろ父にとっては、うんうん、恥ずかしいことだったんですよ。そんな、
ああそういうことか。昭和の男にとっちゃ、
昭和の男にとったら、うん、そんなことで肉は食べれなくなる自分が恥ずかしいから、ね、強がって僕の前で餃子を吐いたわけですから、うんうん、だからこれって時代によって多分価値観って変わってった上において、うん、まあ寄生獣っていうね、まあ漫画の中でもありましたけれど、寄生獣も最後人間以外のものを食べて生きていくっていうことも覚え始めてたんですよね。要するに無駄に、
そうでしたね、そうそう、食べれるからね。別に人間食べなくても生きていけるからね。
だから無駄に摂取しない、
うん、自分たちの存在も危うくなるからね、
はい、けど今人間ってまだそこまで行ってないじゃないですか。無駄に摂取してるとは言わないけれど、
まあでもフードロスとかあるからね。
あまり考えて、
そうそう、だってせっかく人間のため、人間のために言ったらエゴだけど、うん、まあ例えば食料としてそうちゃんと例えばなんかまあね陳列し、
うん、そうです。だからまあ変な話、怖い言い方しますけど、うん、まあ事実なんでそうですけど、うん、食べるために養殖したりしてるわけじゃないですか。
まあまあそういうことですね。はい。
食べる目的で増やして食べたりとかもしてるわけなので、
だけどそれを食べずに廃棄とかしてるわけですもんね。
さらにもっと言ってしまえば、うんうん、
だから命を無駄にしてるってことですね。
そう
言っちゃうとね。
けどやっぱりまあなんかだんだん言葉選びが難しくなってきましたけれど、まあ例えば理由としては美味しいから、まあ、まあ栄養になるからっていうことではないですか、うん、目的としては。
そうですね。
だからそこをじゃあ一回考えてみようよっていう思想がビーガンの方とかにはあると思うんですけれど、
サーリーのお父さんがね、
けどやっぱそこを考え出すと、うん、そんな食べるために、うん、あのこう繁殖させてこうぜなんて、うん、うんとかやっぱなっちゃう、バランスが絶対難しいと思うんですよね。だから別に僕はそれを否定してもないし、
ビーガンも否定しないし、
かといってビーガンの言ってる人のことも分かるしっていう、うんうん、まあかといってどっちが正義とかもないので、だからこのダーウィン事変の中でも多分僕はどっちかって言ったら中立の立場を取っちゃうかもしれないですね。
あ、なるほどね。
多分あのテロリストに撃たれて死んでたけどキャラになっちゃうような気がするんですけどね。だからそこ主義的にはまあ難しい問題なんですけどね。
いや難しいよねでもね、どっちか、はい、っていうと、はい、あの結構そのビーガンをディスる動画とかもあるじゃないですか最近。
まあよく喧嘩してたりとかあり
ますね。とか、まあ、あとは自分が結構好きなのは、はいはいはい、なんかのケンタッキーをお父さんとお母さん、あ、お父さんと子供が食べてたら、まあ、こう女性が来て、
あ
ーって言って、
はいはいはい、
かわいそうだこの鳥生きてたんだよとかっていう動画があって、ね、もうめちゃくちゃ気分悪くなるんですよ。めちゃ美味しそうに食べてたのに。
もう嫌ですよね。
まあまあ、それビーガンディスってるんですよね、ちょっとね。
そうそうですよ。うん、まあまあまあ、うん。一部の、だからまあ、いますよ、うん。そういう人もいますよ。
そうそうそう、うん。うん。だから、でもまあなんか、ねえ、でもやっぱ俺、ケンタッキー大好きだからさ、そんなん言われたら
さ、ぶち切れちゃ
う。そう、働いてたからね、もう、キックボクサー時代。うん。3年ぐらい働いとったから。
なるほどね。うん、いや、だから、その、これはそのビーガンがっていうより、例えばその人が悪いわけじゃないですか。そのかわいそうって言ってる人が変な人なだけで、ビーガンという思想が悪いわけじゃないじゃないですか。
まあ、だけどさ、なんかアリアナ・グランテって知ってる？世界的に有名なね、ディーバーなんだけど、
そう、
今の人ビーガンになってめちゃくちゃ激痩せしたんですよ。
そうそうそう、
だから、まあ、言っちゃうとその健康的ではないと思うんですよ、やっぱり。
なるほどね。
やっぱ動物性タンパクって。
まあ、この話もビーガンの人、うん、もしいたら、
うんうん、
いやいやってなるけれど、
絶対。いや、だけどね、やっぱ動物性タンパクって、人間のホルモンを作ったりするすごい重要な材料になるから、
うん、まあまあまあ、
植物性タンパクと、はい、まあ、豆とかでも一応タンパク質取れるけど、
じゃあまあ仮にね、そう、やっぱちょっと違うんですよ。生きていけたとしても、まあ、健康的ではないと。
そう。
うん、なるほどね。
だから自分的にはやっぱりその、ね、その、狩りをしろとは言わないけど、その食べる、その、うん、自分たちのために、うん、こう、まあ、 犠牲になってるって言ったらちょっとおこがましいけど、
だからまあ僕は、まあ、
感謝して食べればいいんじゃ
ない。そうそうそう、それでいいんじゃないかなと思う、ね、
だってさ、だってさ、どこで言ったらさ、肉食動物なんて絶対草食動物殺して食ってるからね。
いや、そうですよ。
そう、だから、うん、
いやだからけど、ヴィーガンの人の常に意見としては、うんうん、人間には知性があるじゃないかっていう話になるんですよ。だから別にヴィーガンの人もライオンがシマウマを食べてることに対して何の否定もないんですよ。
一緒じゃん、でもやってること
やってるのは一緒ですけれど、要するにその人間には知性があるから、それを自分で制御できるでしょっていう。
あ、なんか外人言っとったわ、なんかあの
いやだから
僕心あるとか言ってだから食べないみたいなこと言ってたよ。
そうそうそう、
でもなんか言ったら植物だって生きてんだよ。
いや、そうですよ。いやだからだから違うそうそう、いやもう、
そう、
いやいい、もうちょっと白熱してきたでしょ、う
ん、植物生きてんじゃん。
だから
それなんどうすんの。
いやだから食、だから僕は、食物連、
いや、
どうすんのじゃなくて、
だから
まず大事なことは、うん、僕、ビーガンじゃないんで。
あ、そっか、ごめん。ごめん、ちょっと熱くなっちゃった。
ビーガンの方も持ってないし、うん、で、僕、食物連鎖というか、うんうん、っていうものって、結局自然なものだと思ってるので、
ですよ。
例えばそれをね、うん、人間の、まあ、例えば思想、知識において、うん、まあ、例えばもっと複雑な問題で言えば、宗教とかを組み合わせることによって、ある種その食物連鎖を要するに神にも逆らうような行為っていうのは、
はい、
ひょっとしたら人間はできるのかもしれないけれど、うんうん、どこまでいてもその根本的に動物っていう根本がある限り、
人間もね、
うん、結構自然なものは自然だと思うんですよ。
チャーリーも言ってるんですよ。あ、そう、またちょっと 作中からのちょっと引用になるんですけど、まあ、ALA っていうね、その動物愛護の過激派の、
はい、
まあ、このリーダーみたいなやつがいるんですよ、
はい。
で、そいつにね、なんか、君はなんか、こう、特別な存在だ、みたいな。
うん。
唯一の存在だ、って言って、はい、めっちゃ持ち上げて。
あ、そ
っから見た、
そ
っから見た僕たち人間はどうなんだ、みたいなこと聞くと、見たら、チャーリーがめっちゃ深いこと言うんですよ。
はい。
なんか、君も僕も、すべての動物は、ただの一だって言
うんですよ。
そう。深いっすよね。別に誰も特別じゃないみたいな。
スマップですよ。
うん、
世界に一つだけの花ですよ。
ただのワンって言うんですよ。
ただのワンだっていう。
チャーリーかっこいいですよね。
相当だってもう、本当にオンリーワンな特別な存在だけど、違うと、うん。ただの一でしかないっていう。
君も僕も。
これぞフラットなんですよ。だから、変な話、チャーリーはむしろ他の価値観も否定しないし、かといって自分の価値観というものに対しては従順だったりするので、だからね、そこは、なんだろうな、人間が肉を食べるっていうことに関しても、僕は自然に感じるし、けどそれが仮にね、過剰になってしまったということに、関して人間がテーマとして考えることは確かに必要かなと思います。要するにそこまで例えばね、鹿を飼って食べてとか、要するにそういうなんていうのかな、食育なんていうのもありましたよね。一回あの豚を育ててみたいな。
ちょっと行かれてるよね。
なんかだってチェーンソーマンの
パックになって出てきた時、子供たちの目点になってたじゃんあれ。
そうそうそう。だから、で、その後、その殺すか殺さないかっていうのも、
クラス投票
それで会議するとかね。だからまあ、それも、なんか、
気持ち悪いよね、ちょっとね。
いや、教育としてはいいかもしれないけれど、子供によってはトラウマレベルですね。
まあまあ、もう豚が食べれなくなっちゃうよね。
第2の僕の父親、刑事を産むこともありますから。
ありますよ。
だからね、なんかまあそこらも自然にやればいいと思うんですけれど、やっぱりどっかこういう、いや人権とか。
左派の人、左の人たちが考えそうなもんね。
やっぱ極端なぶつかり合いになっちゃうと、うん、やっぱ争いが起きちゃうなっていうのは怖いですけど、ね、だからそこにおいての、もう、チャーリーの答えはもう、これぞ正解なんですよ。うん、ただのワンだっていう、うん。だからまあ、偉そうな言い方すると、僕の、あの、すべての価値観が等しいっていうのは、うん、ちょっと。
チャーリー
実は、僕の父。
チンパンジーだったんで。ヒューマンジーって、もしかして。
いやいやいや、だからね、やっぱこれはどうなのかなっていうのはありますね。うん、なんかいっぱいもう大好きなので、とにかく、
あ、チャーリーが、
チャーリー こういうテーマが。
ああ、テーマがね。うん、そうですね。
とにかく大好き。
そう、梅沢先生って、なんかすごく、こういう、社会派漫画家なんですよね。なんかあの、読み切りを結構、出されてて、
はい、
結構チェックさせてもらってるんですけど、あれ、なんだっけ、エロマン？え、じゃエロマンじゃねえや、はい。なん
て、エロマンが？
ちょっと待って。
エロマン？
違う。タイトルはちょっと出てこない。
はいはい。あ、漫画のタイトルですか？
エレマンだ。エレマンっていう短編集があって、
はいはい、
これめちゃくちゃ面白いんですよ。絶対どっちも読んでほしいんですけど、まあ、それぞれテーマがあって、はい、例えばなんか、なんだろう、言葉？キーワード、うん、だからその、うん、ある世界は、
うん、
その言葉に対して全部もうこの商標登録がなされちゃって、うん
はい、
例えばなんか、チャラいって言ったら、うん、もうそれに対してお金がかかっちゃうんですよ。
あー、なるほどね。
もうで、その、例えば発言に対しても全部、もう、だ音楽の著作権みたいな感じ？
まあ、あれ、最近の、ジャスラックみたいな
もん、ね。そうそうそう、そういう団体がいて、
なんか最近、
全部課金される。
ジャスラックの、あの、悪口みたいので、そのうち、道で鼻歌歌ってたら、ジャスラックに肩つかまれて、
そういうことですよ。
金払えって言われるんじゃないかっていうぐらい、
そういうことです。
言葉にもそういうね。
はい。
あー、なるほど。
そういう世界があったり、
ゆうちゃみが、チャライとかギャル語使ってると、
もう全部チャリンチャリンです。チャライのその商品、商品努力量がかかっちゃうっていう。
そうですか。
でももう今日もこと今月も赤字よみたいな、そういう、あの
そういう世界観の話、ね、
話とか、うん、面白いですよ。
世にも奇妙な物語的な。
そうですね、そういう感じですね。
あ、そうですか。だからまあこれはだからそういう意味で言うと、
うん、
まあ例えば歴史を遡ったら、あの藤子 F 藤尾先生とかでも、うんうん、そういうテーマとか短編集であったじゃないですか。あの牛が、
はいはい、ミノタウルスの皿、ね、
ミノタウルスとかね、うん、けどそれがだんだんなんていうのか、 SF の域から抜け出して、今ちょっとこうリアルな、
まあ、リアルですよね、
なちょっと問題として、だからさっきの言葉狩りの話でも、
うん、
なんかそんなことあるわけないと言いつつ、この現実世界の中にもなんかちょっと似たようなね、上げ足をお互い取り合うみたいな現象が、
まあ、ネットなんか特にひどいですよね。
ひょっとしてあるんじゃないのかなって思っちゃうような、うん、だから今回のダーウィン事変でもそうなんですけれど、全くこれはない話なのかなって思ってしまうぐらい、
うん、
そのチンパンジーと人間の愛の子という部分で、
うんうん、
その時にその人の価値観から見た時に人間がどう映るかっていうこのテーマって、うんうん、やっぱりなんか、考えた方がいいとかではないけれど、なんかやっぱりテーマとしては絶対あるんだろうなと、
うん、
だから僕はまあ、よう喋りますけれど
スイッチ入ってる今日、
適応能力って
言ってまし
たよね。あ、さっき言ったや
つ。そうそう、
進化とはっていう、うんうん、で僕は、
うん、
まあネガティブな形でそう思う時もあるし、別にフラットな状態でそう思うこともあるんですけれど、僕はその適応能力があまりない人間だなって思うことが日常生活多いんですよ。やっぱりこう、うん、人間
すげえよくわかる
例えばですけど、
とんかつあげろっていう環境に適応できないもんだってねえ、
そうですね、とんかつももうね、うん、だからもうサバイバルとかそういう次元で、ね、もう無人島でとかそういうレベルじゃないですから
ね。そしたらあれだもんね、やりたくないことは絶対やれないっていうタイプの人
間だから、ね、だから僕は絶対無人島に放り投げられたらすぐ死ぬ自信があるんですよ、うん、けどやっぱり生物っていうのは生き延びていかないといけないので、うん、やっぱりそのなんていうのかな、勝ち残っていかないといけないわけですよね。まあ単純に、
まあそうだ、だから結局それにだから環境適応できない種は淘汰される
んです。例えばまあすごく直接的な表現で言えば、子孫を残すっていうことって、
うんうん、
一番種を残すっていうことに対して大切なわけですよね、
うんうん、まあそうしないと絶滅しちゃうからね。
そうけど例えば僕は自分の子孫を残したいっていう本能はあると思うけれど、
うん、
思考としてもともとあんまない、例えばないわけですよ。
実相寺と同じこと言ってるな
そうなった時に、あ、なんか僕はなんか生物的に弱い人間だなって思うこと、そう、僕、リアル実相寺なので、 って思うことがやっぱりあるので、じゃあ人間が生き残っていく進化していくってどこにたどり着くんだろうなっていうふうに考えた時に、まあ、やっぱり別にね、そのキリンとかゾウとかたまたま生き延びてますけれど、絶滅してる生物なんていっぱいあるわけですから、だから別にこれから人間が絶滅していくっていうのもひょっとしたら自然なことかもしれないし、だから何が人間にとっていい進化なのかっていうのはまた難しい問題ではあるけれど、基本的にはまあ分かりやすく言うと生き延びるっていうことがまあ一番の進化という
種としてね、
種としての、だから人間としての進化ってやっぱ難しいと思うんですよね。
まあ、人間は生物的には弱くなってますからね、やっぱり。
そうですよね。うん、
だから、まあ、変な話、ニホンザルより身体能力がやっぱ低いし、
で、ちなみに一応聞いとくんですけれど、はい、今後、その AI 的なものが進化した時に、はいはいはいはい、まあ、ロボットみたいのがどんどん進化してた場合、はいはいはい、それは生態系には、属さないんですか、ロボは。
ああ、まあ、自然ではないよね。だけど、まあ、あどうなんだろう、でも人間と生命の融合という新たな種が誕生するんじゃない、なんか、あれでしょ、なんか、イーロン・マスクが考えてるのは、あれでしょ、あの、脳のチップかなんか入れて、遠隔でこのロボットを操作するみたいなのやりたいんでしょ、
けどその、例えば、そのチップ、頭にチップ入った人と頭にチップ入った人が、こうセックスしてね、子供が生まれたとしたら、はい、子供にはチップは入ってないわけじゃないですか。
まあそうですね。
そしたら寄生獣の民は良子みたいに、じゃあ私たちは何なんだみたいなことを思ったり、そのチップは思うわけじゃないですか。
あ、
なんだよ、子供にはチップ入ってねえのかよみたいなね。
うん、
だからその
自然ではないよね。
自然ではないのかな、どうなるんでしょうね。
チップな、
まあ、だいぶ先のチップなってなんだ、
まあまああの、いや、あのガムっていう僕が大好きな好きな SF 作品があるんですけど、
はい、
まあまあちょっとネタバレになっちゃうんですけど、
はい、
まあそのなんだろうな、貧困層とその、なんだろう、こう選ばれた人たちの世界がそれぞれあるんですけど、
あ、なるほど、
まあ、貧困層の、まあ、屈折町っていうところで生活してる人たちは、このザレムって呼ばれる、もうこうなんか
映画ですか、
いや、映画でもあるなってるし、
はい、
漫画に、漫画
で。あ、漫画で。
僕漫画すごい大好きなんですけど、はい、でそのザレムっていう天空、まあその、天竜人ですよ。たちが住んでる、はい、めっちゃ憧れるんですよ。
うん、
で、屈折町の人たちは、体をサイボーグ化して、なんか、なんとか生き延びてるんですよね、過酷な環境に。
はい、
で、まあ、主人公たちが、まあある日その、まあなんとかたどり着くんですよ、そのザレムって呼ばれる天空の人にね。
うんうん、
で、そしたら、屈折町の人たちは、体はサイボーグで、脳は人間なんですよ。
うん、
だけど、ザレムの人たちは、
今コナン君みたいな言い方したけど、
ザレムの人たちは、実は脳がチップだったっていうオチになるんですよね。
ああ、うん、そうなんですね。
で、それに耐えれないザレム、その真実が明らかにされちゃって、
あ、自分たちでは
認識してなかった。
認識してない。
自分たちは、自分たちはもう全部、全部生身だよって言ったから、お前らはそのサイボーグにならないと生きていけない、過当な奴らなんだよ、みたいな感じで、
調子乗った
ら、自分たちは脳がチップだったみたいな。
なるほど。
で、あのみんな自殺しちゃうんですよ。って、頭がおかしくなっちゃう。っていう面白い。
まあまあ、
面白いって言ったら、
まあ正確に言うと、チップがおかしくなっちゃった、
ね。そうそう、チップがおかしくなっちゃう。
あ、なるほどね。
そうそうそう。
いや、だから、僕もね、はい、やっぱ最近はその、TikTok とか見てると、
はい、
AI が作った動画で、
おぉ、すごいね。
街頭インタビューの動画が、なんか、定期的に流れてきて、私たちが AI で作られただって、何言ってるんですかみたいな、街頭インタビューの動画があって、はいはいはい、なんかそういうの見てると、あ、なんかひょっとしたら俺もチップかも、みたいなね。
AI かもしれない。
俺もチップで、ノーチップかもみたいな、なんかちょっと思わされたりとかするじゃないですか。だからこういうなんか進化とかっていうテーマって、僕はやっぱりどうしてもね、あんまりこう断言できないところがどうしてもあって、だからさっきね、ビーガンの人たちでケンタッキー食べてる親子のところ行って、なんかかわいそうって、はっきり言ってこれ、ビーガンの問題じゃないんで、
その人の
問題、これ道徳っていうか、その人間性の問題であって、 その根本にある思想。
でもそれなんかビーガン思想が暴走するとそういう形になっちゃうんですよね。
それはマイノリティって暴走しやすいんですやっぱり。それがですよ、
正義だと思ってるからね。
それが、うん、僕ちょっともうそこだけ見直したかったですけど、うん、さっきテロリストのあれなんですよ、うんうん、言い分ですごく印象に残る言葉があったんです、うん、だから要するにその前のりなんだ何だったっけな思い出したいけどなとにかくなんか
そこ大事なとこやん
とにかくその暴力を受けていることを、うんうんうん、その反対するために、うんうん、その暴力を使わないで、うんうん、まあなんかそのどうその暴力を止めることは
できないみたいな、
できるのかいみたいなね、なんか
あテロに走るのはそういう理由があるん
だ
よみたいな、
ね、そうそうそう、だから、うん、まあまあまあそう
まあまあそれはあれですよね、世界中で起こってる紛争とか
そうなんかその例えばいじめとかでもそうなんですけど、うんうんうん、それに対して、うん、綺麗事を言ったとしても、うん、そのなんていうのかな、
うん、あ棒に対してやっぱ棒では歯向かうっていうのも正論ってことか
っていう、
まあ、そういう言い分だよね、
そういう言い分で、うん、ちょっともう一回またこの収録終わったら見直したいと思いますけれど、うん、なんかそういうもんでビーガンっていう人は今ある種マイノリティだからこそ無力である部分はあるんですよね、うん、かまあ仮に言い分としては素敵なことを言ってたとしても、うん、やっぱりその無力である以上暴力に走ってしまうっていう、うん、ある種のこれも自然な摂理として起きちゃってるっていうのもあるので、うんまあ、むしろこれが100年後1000年後になった時に牛食べる人たち肉を食べる人たちが逆に暴徒化してるっていう可能性もありますからね、まあ、
価値観はね移ろうからね、
そうそうそうそうそう、だからこれね答えっていうのは難しい上において、うん、やっぱりこのチャーリーのただのワンだっていう、うん、これはまあ名言中の名言じゃないですかね、これ
食らってんね
いや、うん、もう本当それだけなんですよね、ただの1だという、うん、
何もごまさんも1だ、むしろ 0.1 だお前は。
いやなんで、なんで俺だけちょっと10分の1減っちゃったんだ。
0.01 だよ。
右みたいにちょっと細胞ちっちゃくなっちゃってるけどね。いやいや、だからまあ、これ今回そのダーウィン事変で、しかもまあ、はい、漫画の話にもね、はい、ちょっと戻らないといけないですけれど。ああ、そうですね、
は
い、
でそう、ストーリー的にはまあそれでね、まあ、まあ、はい、いろんな、その ALA の作望にチャーリーが、はい、まあ、ALA のその作謀だったり、あとは世論だったり、
に、
そう、
巻き込まれるんですね、そ
う
そ
う、
ま
あ、ヒューマン人なんてね、もう監禁して、とっとと殺せっていう人たちもいれば、で、ヒロインね、
ルーシー。
ルーシーは、そう、チャーリーとすごく仲良くなってって、
やっぱり許せないわけですね、その、チャーリーの人権が認められないことに対して、ルーシーは、やっぱり憤りを感じたりとかあるんです
よ。人権なんてないんですよ。なんか、法的にはチャーリーはものですね。
そうそうそうそう。
まあ、そこ動物ですらないみたいな。
そうそうそう。
あれひどいよね。
はい、
で法律を変えるために、そうお父さんお母さんが動くんだけど、まあねちょっと LA に殺されちゃったりするんですよね。あ、ちょっとネタバレしちゃった。
そうですね。だからね。
でそこの中でチャーリーがどう生き延びていくかみたいな。まあいろんな。
だからまあチャーリーはだからそういう時も要するにその。なんていうのかな、人間とのバランスを取りながらというよりは、うん、やっぱり直感的、まあ、ある種直感的に生きるんですよね。
そうですね、うん、
まあ、悪く言ってしまえばちょっとサイコパス的な、
あんま悩まないもんね、
悩まない、
ね、なんかしょうがないよみたいな感じだもんね、
要するに自分が生命として生き延びるためのシンプルな
行動を
取っていくんですよ、ね、
そうだね、うん、無駄がないよね、う
ん、はい、でまあその上で、まあ、もちろんありがちって ありがちって言ったら失礼だな、 なんか、まあ、ルーシーからその人間的な要素とかもいろいろ学んでいくというかね、うんうん、感じていくっていうその感情的な部分も、ね、もちろん学んでったりはするんだけれど、なんかねやっぱりどこまででもそのヒューマンジーっていう両面を持ってるからこそ、生物としてのシンプルな思考と人間のその情的な、 まあ、嫉妬とかそういう全部の感情を含めた思考っていうのがなんか混ざってる両面からあるっていうのはなんか僕はヒューマンジーじゃない僕らでも一緒なんじゃないかなって思う。
特マンジーだよ。
いや、なんで特マンジーって。なんで俺と、なんでチンパンジーは絶対挟まってんだ、なんか。いや、だから、僕らは動物であり人間でもあるっていう。
なるほど。
やっぱそこなんじゃないですかね。なんか、よくね、結局人間だって動物だからっていう意見もありますけれど、そういうには動物的じゃなさすぎるんですよ、やっぱ人間って。もうい
やその考えももうダメなんだよ
すいませんただのワンでした、はい、だからまあやっぱりただのワンなんで
ただのワンです。徳マンジはただの 0.1
だなんで10分の1なんでちょうど俺だけ減っちゃうんだよ
ごめん
ワンだから
ワン
ワンだから、ね、だからこのポッドキャストもね、はい、いろいろあるポッドキャストの中のワンですから、うん、もう変な話もう令和ロマンがやってるポッドキャストと同じですかね。
何令和ロマンって
知らないんだ。
知らん知らない。何
いやもうそれで僕には全て伝わったからいいです。
何それ
令和ロマンっていうのはまあ M1 を史上初2連覇したお笑いコンビの名前です。
もうそれを最近見てないもんで、ね、ごめん
もう令和ロマン知らないっていう今の杉の発言を聞いて、うん、なんかむしろちょっとほっとしましたね。なんか、うん、
だ
から
テレビ全然見てないんだよ。
ああそうです。
しょうもないから。
あいやまあそれもただのワンですけどね。
おじさんに怒られちゃう。
ワンの意見ですけれど、うんうん、なるほど。だからね、まあでこの後ねダーウィン事変は、うん、まあ後半に連れて、まあ実は兄弟も出てくるんですけどね。
ああオメラスか。
はい。
そうね。
うん。だからどっちかとお兄ちゃん、うん、お兄ちゃんなのかな、まあ 双子
まあ、双子だったっけ、
うんうんまあの方は
もう後藤さんですよ後藤さんですよねあれ
寄生虫のね
寄生虫では後藤さんですよ。
一応寄生虫のだけはつけていきなり後藤とかだと、
うん
はい、分かりづらいかもしれないんで、
うん、もう人間人類殺すマンですからオメラスは。
だからお兄さんのヒューマンジーの方はワンの発想じゃないんですよ。オンリーワンだと思っちゃってるんで、やっぱり僕はチャーリーのワンこそ全てじゃないかなって思いますね。
なんか、まあ、オメラス、まあまあまあ、どうしても、ね、バトル漫画的要素も入れないといけないからああなっちゃったんだけど、
はい、
なんかねちょっとなんかアメコミチックになっちゃって
むしろ必要だったかなってとこですかね。
まあまあまあまあ、
まあけどそれは、うん、やっぱりどんどん新しい作品が出てっていう部分で、
まあまあ、ダークサイドの、ね、チャーリーみたいな感じ
も、ね、大切なことですから、うん、まあやっぱりねそれ突き詰めていくと僕みたいな、まあ、この世には寄生獣とバックトゥーザフューチャーがあればいいっていう偏った人間になっちゃうので
そのキャップのかぶり方をマーティーの真似してるマーティーの真似してるよね
そうですね。まあこの、2025年でパワーオブラブをウォークマンで聞いてるの僕ぐらいですから。
しかもウォークマンなんだ。いいじゃん。いいじゃん。
まあ、だから、ストーリーとしては今後も続刊。
そうですね、9巻まで出てまして。
連載中
ですね。連載中ですね、はい。
まだラストは迎えていないので。
はい。
まあ、今回は、まあ、ネタバレしちゃった部分はありますけど。
すいません、ちょっとネタバレしちゃいました。
まあ、ストーリーとしてはほぼ喋ってないので。
そうですね。結構本当面白いんで、ぜひ。
だからね、僕はね、ちょっと最後に、こういうテーマの時ぐらいしか思い切って喋れない。
ダーウィン事変あれですね。アフタヌーンですね。月刊アフタヌーン。アフタヌーンやっぱ名作が多いですね。
ああ、なるほどね。だからアフタヌーンって言えば多分寄生獣もそうじゃないですか。そうですよ、うん、
アフタヌーン寄生獣
やっぱね、
うん、
寄生獣
あと波を聞いてくれとかね。
あーなるほど。このね番組の紹介
やらせていただきました、はい、
だからちょっとこういう回だからちょっとなんかその自分の危険思想みたいのもね、うん、言えるみたいなちょっとそういうところもあるんで
嬉しかった。
じゃあ嬉しかったとか、いや今からちょっとあとちょっと 2,3 分いいですか。
ああ喋りたい。
大丈夫
どうぞどうぞ、うん、
なんかね
ちょっと怖いけど
ちょっと怖い
特万字恐怖を感じてるけど、うん、
特万字 0.1 の、うん、はいまあ言い分なんですけれど、
はい、
なんか結局全部こうワンですから、
うんうん、
なんかね、僕の宗教論っていうのがあるんです
よ。宗教論ですか？
もともと設定というか、自分の頭の中に存在する。まあ、これ僕あんまポッドキャストでひょっとしたら初めて言うかもしれない
けど。怖いわ、なんかトップマンジーの神。
すごいですよ、すごいですよ。僕まあ、無宗教なんですけれど、はいはいはい、実は一個だけ宗教を作ってるんですよ。
え？大丈夫？
初めて言うんですけれど、多分ポッドキャストで。で、まあ、それは我慢と妥協、あ、世界我慢と妥協っていう。
それ最後アウト。最後アウト。最後のところアウト。
いや、たまたま似ちゃっただけで。
ダメダメ、アウト。
たまたま。
完全に今アウトだから、それマジで。ダメでしょ。名前変えろよ。
で、まあ、組織名としては G&D って呼んで、ロゴも作ったんで。
最後、2フレーズちょっとマジ削除した方がいいよ。
ああ、マジでね。
今 NG だから。
P は絶対入れた方がいいですね。わかりました。すいません。まあまあ、ちょっと、たまたま被っちゃいましたけれど。あ、だそれでもダメ。
解明して。
あ、解明。いや、だから G&D っていうね。うん、組織を。
何の略なの？
我慢と妥協です。
英語じゃねえのかよ。英語じゃねえのかよ。
で、僕は、自分でオリジナル宗教を作ってて、うん、行き着いた結論が、はい、なぜ宗教っていうのはこう争うんじゃうんだろうとか、うんうん、まあ、ちょっと考えてた時に、うん、分かったと思って、信者がいるからダメなんだと思って、僕の G&D には信者が一人もいないんですよ。
言っちゃうと、教祖の徳松しかいない、徳万寺しかいないってことですか？
で、今後も、絶対に教祖じゃねえ、信者は一人も作らないので、うん、究極の宗教って、教祖しかいない宗教なんじゃないかなっていうことを、勝手に一人で思ってた時に、うん、チャーリーのただのワンっていうのが、ただの教祖なんですよ、みんな。
あ、
一人一人が。まあまあま
あ、それぞれが独自のその価値観だったり、宗教観とか持ってれば別にいいじゃんって話ってことか。
宗教、だからそれをもはや宗教と呼ぶのかわからないけれど、
うん、思想じゃ思想。
思想は、本当に、ちょっと似てると感じたとしても、ワンでしかないっていう、この、まあまあ、徹底した意識って大事。
だってね、キリスト教にしろ、仏教にしろ、イスラム教にしろね、その同じ、多くから見たら一緒だけど、
もちろん一緒なんだけど、
まあいろんな派閥があって、過激なやつのもいればね、穏健なやつのもいたら。
誤差がね、ちょっとした1の誤差でも、1000人集まれば1000になるしっていう、やっぱそう怖さがあるので、そうですね、やっぱりね、
で、神の名のもとにね、こう戦争が繰り広げられてますからね。
そうです。だからやっぱりその、宗教もただのワンであるべきなんじゃないかなと思って、まあ、これはね、ちゃんと P 入れときますけれど、我が G&D もね、信者は募集してないので。
なるほど。ちなみにどういう教えなんですか？
例えばですね、うん、僕はどっちでもいいからっていうのもあるんですけれど、例えば居酒屋で唐揚げにレモンかけるっていう問題っていうのは、戦争が起きるんですよ。
聞けよと。
はい。で、これって答えがないんですよ。うん。いろんな言い分があるんで。
まあまあ、まあ。
で、先にじゃあ、断ってかかければいいじゃんとか言ってとしても、それに被さってくる意見すらあるので。
一番いいのは、
いや、ないんです。
いや、あるって聞いて。
ない。
聞いて。個々にとって、かけたい人をかけりゃいいんじゃないの、
はい、あ、個々にとってね。そう。けどそれを、なんかこう、言い出すタイミングとか、なんかとにかく、揉めるんです。どっちみち。今ね、杉が一番いいと思ったとしても、だから、
それが一番いい
だから G&D は、そういうもう、揉めないために、居酒屋の唐揚げにはレモンかけていいっていう。
かけれる、それかけたくない人にどうすんだよ。
かけていいで、
全然我慢と妥協してねえじゃねえかよ。
で、僕はかけられたくないんですもん。けど、もう我慢と妥協で、かけていいこと
で。でもめちゃくちゃかけちゃダメっていう強火の人がいたら戦争になるよ。
だからしょうがないですよね。うん、まあ、けど僕。
徳ちゃんとは争わないってことか、だから。
争わないとかじゃないですね。
うん、じゃあ争わないってこと。
争わない。だからまあ僕は、うん、まあかけない、そう、まあ、難しいところですね。うん、僕の一人でやってる設定はそういう設定です、はあ。もう我慢と妥協の基準を。
それはただ単に全てを黙認するってこと？
ちょっとそこは、うん、あのまた帰って教祖と相談します。ちょっと
脳内教祖と
脳内教祖とあの、うん、別に争うつもりはないので
。争うつもりはないけどさ、主張べき、はい、主張、例えばね。
いや、だから、
譲れないところってあるでしょ。
譲れないところってあるし、G&D も。だから僕は、やっぱり、ね、今、G&D を、うん、今日ね、この、ダーウィン事変っていうテーマで、うん、ちょっと勢いで、うん、やっぱりその、秘密にしていた、うん、この、明るみにしてしまったことを、うん、やっぱり一番、教祖として今、うん、後悔してるんですね。
本当だよ。
やっぱりこれ、明るみにしなければ僕は居酒屋で揉めることなかったのに、これを言った時点で僕の思想は公になっちゃったわけですから、
かけてほしくないと。でもいいじゃんそれで、
どっちでもいいんで、はいはい、まあな、まあそんなね、戯言も言いながらですね、まあ最後またね、この番組のいいところで最後変な感じになりましたけれど、
いや本当だよ、台無しすんなよ
ちゃんと編集しておきますから。
何が始まるかと思った
ちゃんと編集、ただのワンを見て、これがワンだよっていうのを見てほしかったんです。
だから、はい、トクマンジーのただのワンは D&G ってことね。
うん、そうそうそう。
なんかわからんけども
。まあわからんけども、うん、はい。ちょっとこれは、まあ本当 P 入れておきますんで。
う
ん、
安定のトクマンジープシでした。
ということで、まあ、ぜひね、皆様にもこの、
ダーウィン事変読んでほしいですね。面白いんで。
いや、考えさせられる部分はあると思います。
アニメ化とかするかな、うん、結構、流行ると思うんだけどな。
そ
う
ですね。ただ一つ言えることは、僕はとにかく争わないでと。
ああ。
これの言葉だけは、まあ、ちょっと、まあ、別に争ってもいいですけど、うん、まあ、僕の意見としては争わないでほしいなと思います。うん、こういう、まあ、テーマ。としては素晴らしいテーマだと思いますので、う
ん、ビーガンとアンチビーガンが争わないでってことか、
ね、うん、ぜひちょっとね、皆さんも読んで、うん、購入して読んでいただきたいなと
ですね
思います。はい、はい、ということで、まあだからそのうっかりね、うっかり自分の宗教観を語ってしまう漫画ですね。
宗教なのかなそれ
自分の哲学を語って、うん、語りたくなってしまう漫画。
宗教ではないと思うけどね。
宗教、いや、この宗教っていうフレーズ、あいに使っちゃダメですね。
使っちゃダメ、うん、はい。危険だよ。
危険ということで、うん、じゃあ次、次回の。
あ、次回ですね。
はい。
次回はね、うん、だ切り板なんでね、70冊目ですね。
あ、うん、70冊目。あ、そうですか。
だから、ちょっと私たちの好きなやつをちょっといきますか。
あ、そうですか。
じゃあ、来週は、来週じゃねえ、次回は。
次回は。うん、
バキガイデン、遊園地。
なるほど。
はい。
やはりね、まあ、板垣先生はこの番組と聞いても切れない縁ですから。
そうですね。まあ、だから、徳ちゃんと自分が高校の時やったのは、まあ、最初に始まったのは、グラップラー、バキのね。
から。
貸し付けからですからね。
貸し付けから始まりましたので、うん、まあ、今回は、バキガイデン。
はい。
ということで。
遊園地。
遊園地という作品を。
はい。
これは一応、原案が、
そう、イメバクラバク先生って言って、ガローデン書いてる人ですね。
ああ、なるほど。
まあ、小説家のイメバクラバ
ク先生。作画とかも板垣先生ではない、
ね。そうですね。はい。
わかりました。ぜひ、こちらの遊園地、はい、次回取り上げたいと思いますので、また次、僕に漫画貸してね。
私は一向に困わん。
あ、ようやく。それは繋がったね、なんか板垣。そう。板垣で。はい、ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。